皆さんこんにちは。無事、昨日私我が家の、収穫は終わりを迎えました。まだ精米していないので、まあ、喜ぶというところまではまだいきませんけれども、それでも、まあ、無事収穫できたということの、まあ、ほっとしたというところが正直なところです。早速ですけれども、創世記の2章の4節からお読みをしますので、聖書をお開きください。第3版、2017年版ともに、ページは2ページ旧約聖書の2ページになります。創世記の2章の4節からお読みをいたします。これは天と地が創造された時の経緯である。神である主が地と天を作られた時のこと。地にはまだ野の灌木もなく、野の草も生えていなかった。神である主が地の上に雨を降らせていなかったからである。また大地を耕す人もまだいなかった。ただ豊かな水が地から湧き上がり、大地の全面を潤していた。神である主はその大地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなった。神様が、創造された、御業、の経緯がここに記されています。で私たちはその豊かな水が地から湧き上がり、大地の全面を潤していた。その大地の塵から作られました。神様に鼻に命の息を吹き込まれて生きるものとなりました。鼻に命の息を吹き込まれたとは、創世記の1章の26節にありますように、人を我々の形として我々の似姿に作ろうと同じ意味であります。2章の19節には、神である主はその土地の土であらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作ってとあります。同じ大地の土、大地の塵で作られたものでありますけれども、私たち人間には神様の似姿が反映されているということで、神様にとって私たちは特別な存在であることがわかります。今日はこの先ほどお読みした聖書の箇所の大地と豊かな水というところと、また時期的なものでありますけれども、米作りなどを交えて、福音を語らせていただきたいと思っています。創世記の2章の15節には、神である主は人を連れてきてエデンの園に置き、そこを耕させ、また守らせたとあります。このエデンの園の中央には命の木、善悪の知識の木が置かれており、最初の人アダムにはどの木から食べてもよいが善悪の知識から食べてはならないと命じられました。が、創世記の3章の17節から19節には次のように書かれています。また人に言われた、あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたのでと、神様の命令に背いた神様に罪を犯しました。続けて読みますと、大地はあなたのゆえに呪われる。あなたは一生の間苦しんでそこから食を得ることになる。 大地はあなたに対して茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べる、あなたは顔に汗を流して糧を得、ついには大地に帰る、あなたはそこから取られたのだから、あなたは土の塵だから土の塵に帰るのだ。飛びまして23節には、神である主は人をエデンの園から追い出し、人が自分が取り出された大地を耕すようにされたとあります。アダムが罪を犯す前にも同じようにそこを耕かせすように、神様は人をお作りになりました。しかしアダムが罪を犯した後には、その耕すという作業は苦痛を伴うものとなりました。皆さんも野菜や果物、植物、育てておられる方もいらっしゃるかと思います。植物全般に土は大切な要素の一つです。最近では技術の進歩とともに植物工場という言葉が物語るように、土のいらない農業もありますが、米作りには土が重要であることは変わっていません。先ほど収穫が終わったとお話ししましたけれども、すでに来年の米作りは始まっています。収穫と同時に稲わらを刻み、田んぼの隅々まで全体に巻きます。そのわらを土に突っ込む作業、これが秋起こしと言われるものです。秋起こしの目的は、土の中で微生物の働きによってわらを腐らせ、堆肥化させることと、田んぼの表面には無数の雑草の種がありますので、その種を地の深いところへ埋めることによって発芽を遅らせることにあります。秋起こしが済んで冬を過ごすと、また春がやってきますけれども、春にはまた水が抜かれた乾燥した固まった土を砕くため、春起こしといわれる田起こしを行います。空気や水を入れて柔らかくすることで、保水力、排水性、通気性が良くなり、微生物の活発になり、稲が育成しやすくなります。ざっくりと混ぜて乾かした状態の土をさらに細かく砕き、根付きの良い土壌にします。田起こしの後には白かきをします。白かき作業では、藁や雑草をすき込み、肥料を混ぜながら田んぼの表面を均平にして苗を育てやすくします。田んぼに水を入れ、土をドロドロにすることで苗を植えやすくし、発育を促します。この年に3回の耕すという作業、これがまた豊かな実りをもたらすものなのです。私は、子供の頃から手伝いを含め約40年の間、この米作りに携わってきました。以前の私はお米を買わずに、父母の働きによって自分のうちで収穫したお米を食べられること、目に見えるものへのありがたさは感じていました。感じていましたけれども、人間というのは罪深いというかでありまして、いつしかそれが当たり前のようにも感じていました。今私は 唯一の神様に出会い、この場にいるわけですけれども、この神様との出会いによって収穫できること、それを味わうことがどれほど感謝すべきなのかということを思い知らされています。私たちは糧を得るために働かなければなりません。米作りは秋起こし、春起こし、我が家は苗を購入していますので苗は育てておりませんが、農家の方によっては苗を育て、代かきをし、田植えをし、水の管理をし、草刈りをし、稲刈りをし、脱穀をしと一年を通じて苦労して、それこそ額に汗を流して収穫へと至ります。しかし私たちが手を出すことができないことの方が大きいのです。神様はお米を私たちの糧として食するものとして創造されました。米作りに必要な豊かな地を与え、日を照らし雨を降らせてくださいます。空の鳥、野の草にも目を留めてくださっている神様が、お米にも目を留め、台風のような風に見舞われても倒れることなく力強く成長する生命力を与えてくださっています。また収穫する私たちにも食事を与え、力を与え、働くことのできる健やかな体を与えてくださっています。この収穫の時期、今日もそうですけれども、雨が降る日が多い季節であります。この雨が降ってしまうと、この収穫の時期に、晴れないと 2,3 日作業することはできません。私は以前このような状態がこの季節でのよくありましたけれども、天気予報とにらめっこをしながらいつできるのだと気をもんでいましたけれども、先ほども司会の方が読まれた伝道者の書にあるように、神様が収穫の時を私たちに与えてくださるという、信じて待つということ、その希望を持つものと変えてくださいました。罪の結果、土地が呪われました。神様は全地を作った創造主です。もしこれが罪の結果の罰とするならば、反逆した者に兵糧攻めではないですけれども、全く植物を生えさせないこともできるお方のはずです。エデンの園に比べたら、今この地で芽生える食物、また収穫は決して多いものではないと思います。しかし土地が呪われたとしても、命を芽吹かせ、私たちが労苦を味わいながらも喜ぶことができるほどに豊かに実らせてくださることに、神様が罰を与えられているのではなく、神の恵み、憐れみを感じ取ることができ、そこに犯した罪を許されるということを見出すことができるのではないでしょうか。呪いによって生えたアザミは、イスラエルでは見た目に美しく、また食べても大変おいしいものだそうです。神様は私たちに恵みをお与えくださるお方であります。使徒の働きの14章の17節には、あなた方は天からの雨と実りの季節を与え、食物と喜びであなた方の心を満たすなど、恵みを施しておられるのですと神様について語られています。 決して私たちをただただ罰するのではなく、神様が与えてくださったものには必ずや恵みがあることを改めて覚えることができるのではないでしょうか。ここまで、地の話をしましたけれども、これからまた水の話をさせていただきます。わさびの話を、させていただきます。お蕎麦、刺身、お寿司、名バイプレイヤーといえばわさびだと思います。安曇野市にある藤屋わさび農園の社長の望月さんのお話をテレビで聞くことがありました。安曇野のわさびの特色は川の水を引いているのではなく、湧水、湧き水によって栽培している点にあるといいます。北アルプスの雪解け水が15年かけて地下水となり湧き出ているそうです。現に藤屋わさび農園のわさび田は全体が湧き水で、足を踏んだその下から水が湧き出ていました。わさびは非常に繊細で、水温が16度以上になると生育障害を起こすそうです。この湧き水は常に13度に保たれています。わさび自身の辛味成分によって成長が妨げられるために、常に辛味成分を洗い流し続ける必要があるそうです。望月さん曰く、わさびは辛味が一番重要だと。良い水によって辛味が際立ち、また辛味の奥にも甘みがあるそうで、桃と同じぐらいの12度から15度ぐらいの糖度があるそうです。ちなみに、市販されているチューブ入りのわさびがあります。本わさびと謳っていても、実際はその主成分の中には西洋わさびが含まれています。よくよくパッケージを見ると、本わさび塩と書いてあるパッケージもあります。望月さんによれば、限られた場所、収穫まで2年以上かかると言われるわさびの芋 100% で作ったら1本1000円以上にはなるだろうとお話をされていました。私たち人間は神様に対して罪を犯している罪人です。正しい神様は罪を見逃されるお方ではありません。わさびがその辛味成分によって成長を妨げているように、私たちは罪によって本来の姿である神様と共に生きるという人間らしさを失っています。自分自身で洗い流すことができないなら、誰かによって洗い流される必要があります。その誰かとはイエス・キリストです。コリント人への手紙第1の15章の22節には、アダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストにあってすべての人が生かされるのですとあります。最後に一箇所、ヨハネの福音書の4章の14節をお読みをいたします。新約聖書第3版ですと179ページ、2017年ですと182ページになります。ヨハネの福音書の4章の14章をお読みをいたします。しかし私が 与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。イエス様は正しいお方であるのに、土地が呪われた時に生えた茨を編んだ冠をかぶせられました。本来私たち自身がその身に終わらなければならない神様の呪いを負って十字架の上で死んでくださいました。本物の罪の許しはお金で表すことのできないイエス・キリストが流されたたっと位置によるのです。イエス様は死後墓に葬られ3日目によみがえられました。今も生きて私たちのためにいつまでも尽きることなく枯渇することのない泉となってくださっています。ぜひこのイエス様を自分の救い主として信じ、永遠の命をご自分のものとなさってくださいますように心からお勧めして終わりにいたします。ありがとうございました。